Podcast KBS from Kyoto.改めまして僧侶の川村妙慶です。8月ももう終わりに近づいてきました。まだまだ暑い日が続いておりますが、朝と夕の風にほんの少しだけ秋の気配を感じることがあります。これだけ暑ければ早く夏も終わってほしいと思うのですが、夜になるとコオロギの音を聞くとどこか寂しいものも感じますね。同時に8月も終わりとなると、子供の頃学校に行きたくないと泣いたな、夏休みの宿題を誰かに手伝ってもらったな、わがままを言って誰かを困らせたな、などと思い出したりすることもあります。まさに今、小中学校高校に通う学生さんはその真っ只中におられるのではないでしょうか。さて、今日は文化財について考えてみたいと思います。8月29日は1950年昭和25年に文化財保護法が施行されたんですね。この法律ができる大きなきっかけとなったのが、昭和24年1月26日に法隆寺金堂が焼けたんです。法隆寺は世界最古の木造建築の一つとして知られています。その金堂で火事が起こり、壁画が焼けました。この出来事を起源として文化財を火災から災害から守っていこうという声が高まり、翌1950年に文化財保護法が制定されたんですね。そもそも文化財をなぜ守るという必要があるんでしょうか。今の私たちの暮らしは本当に便利になりました。スマートフォン一つで遠くにいる人ともすぐに連絡が取れます。昔なら何日もかかったことが数秒でできる。建物もそうですよね。耐久性に優れ、冷暖房が整い、エレベーターがあり、バリアフリーで機能的で快適な建物が次々に作られていますよね。これは素晴らしいことです。人間はより安全に、より快適に、より便利に暮らせるように知恵を出し合ってきました。イノベーションという言葉がありますが、新しいものを生み出していくこと、これは私たちの暮らしを豊かにしてくれます。ですから昔が良かったとか新しいものがダメとか、そういう話ではないんですよね。新しいものも大切です。ただその一方で、新しくすることだけが本当の豊かさなのかを、この文化財をテーマに皆さんと一緒に考えたいなと思います。さて、皆さんは古いお寺や古い町並みを歩いていて、なんだか落ち着くなと思ったことはありませんか？私もお寺におりますから、それはよく感じております。例えば本堂に入る、外では車が走り、人が行き交い、スマートフォンが鳴り、仕事のことや人間関係のことを考えていたところが、本堂に入って静かに座る、そして手を合わせる。不思議なことに、少し呼吸がゆっくりになります。心が落ち着いてくるんですね。ある方は、仕事で疲れた時、人間関係でしんどくなった時、私お寺の本堂に座るんですよ、とおっしゃいます。私はどういうところがほっとするんですかって聞くと、何かをしてもらうわけではないんだけど、なんだか座ってるだけで木のぬくもり、香り、静けさ、そういうものを感じるんです。 また仏様の前に座るということもなんだかほっとするんですよねっておっしゃったんです。古い建物は長い年月を経てこの木、柱、梁、畳、障子、少し暗く感じる空間かもしれませんが、やはり木の香り、お香の香り、そして長い間そこに人が座ってきたという歴史の共存があるんですね。そうしたものが私たちを包んでくれるのかもしれません。建物は何も話しません。そこにある。それなのに私たちは安心する。ここに文化の大切な役割があるように思います。どうしても現代社会では役に立つもの、立たないものが大切にされます。早くできる、便利、効率がいい、お金になる、仕事に役立つ、もちろんそれは大切です。でも人間は役に立つものだけに囲まれて、本当に幸せに暮らせるんでしょうか。例えば皆さん想像してください。夕焼けを見てると、特別に私たちに何かをしてくれるわけではありませんよね。夕焼けを見たから急にお金持ちになれるわけではないですよね。風の音もそうです。虫の声もそうです。古い街並みもそうです。すぐ利益を生み出すわけではない。何の役にも立たないように見えるんですが、実は私たちの心を支えてくれてるんです。私思うんです。文化財って物だけではなくって時間なのかな。古い建物、仏様、昔の絵を見ることによって物ではない。長い年月が積み重なってのこの存在なんだなと思うんです。この物を見てある人は笑ったでしょう。ある人は泣いたでしょう。一つ一ついろんな方の気持ちが受け継がれてきたんですね。だから自分の代で終わってはいけないんです。文化財とは誰かが大切にしてくれるものを次にまた私たちが大切にして次の世代に伝えていく。この文化は古い建築だけではありません。国宝や重要文化財だけではないんですね。もっと身近なものに文化ってあるんではないでしょうか。例えばおばあちゃんから教えてもらった料理、おじいちゃんから教えてもらったこの大工仕事、お母さんがいつも作ってくれる料理、お父さんが大切にしていたこの時計、家族で使っていた食器、昔の写真、子供の頃に聞いたお盆はこうするんだよ、お彼岸の時期になったらこうしてね、というご先祖のお言葉。広い意味では文化ではないのかもしれないけれども、私たちの暮らしの中に受け継いできた文化というのがあるんです。残すことと変えることのバランスをこれから私たちは見ていったらいいんですよね。私はやはり新しいものと受け継ぐもの、その両方があって人の暮らしは豊かになるのかなと思っております。もう一度この先ほど伝えたお寺に来てなぜ心が休まるかのお話をしたいと思います。人間はどうしても心が疲れてきます。するともちろんいろんな音を聞くのもいい、情報を聞くのもいいんですが、心はゆったりできてないんですね。そういう時は全ての情報を手放して手ぶらにして手と手を合わせる、そして胸に近づけて合掌することによって、今私は何で疲れてるのかということに気づかせてもらうんです。そして明日からまたぼちぼちと やってみようかなと思えるんです。文化は心の居場所を残してくれるのかなと思います。その居場所が見つかった時に、そっか、私はここにいていいんだ、ここでいていいんだと思えた時に、徐々に徐々に心が回復していくんではないでしょうか。古い建物をただ守るだけではなくって、未来の人の心の居場所を守ることが、私は文化財、文化の大切なところかなと思います。ああ、ここであの人も手を合わせてたんだ。ここで悩んだり、泣いたり、喜んだりしていたんだな。そういうことを思い出しながら、どうか今あなた様が受け継がれて、そしてあなた様は今日ここでゆったりと生きていけるという場所を、どうかもう一度再確認してください。今日は文化財を通じて少し立ち止まって、私自身と向き合う、一つの言葉でもいい、一つの思い出でもいい、誰かの優しい言葉を思い出すだけでもいい、そういうそっとそっと確認できる時間、これも文化なんですね。今日は古いものが心を包むについてお話しいたしました。